19日金曜日の小樽尻べし版です。小樽おもちゃライブラリー復活。小樽社会福祉協議会は16日、市実行の大型商業施設ウィングベイ小樽の1番街4階に小樽おもちゃライブラリーを開設しました。3年ぶりの復活で、子どもたちが無料で楽しめるおもちゃおよそ300点と絵本およそ400冊を備えています。対象は小学生以下の子どもや保護者、心身にハンディキャップがある人らです。当面は月1回程度開放し、日程は市社協ホームページで案内します。問い合わせは市社協電話0134-23-3653へ。次です。同版画の大井戸由里子さん81歳と写真造形家の山岸誠二さん64歳の個展が市立小樽美術館でそれぞれ開かれています。大井戸さんは札幌市出身。会場には繊細な点と線で描いた少女、深い青色の海が印象的なクジラなど、多彩な表現のおよそ50点が並びます。小樽水産高校で美術の非常勤講師をしていた頃に通った小樽の市場のにぎわいを描いたイラストも展示。大井戸さんはどこか懐かしさを感じてほしいと話します。山岸さんは深川市出身。ピントをぼかしたりスローシャッターにしたりして、その場にあるエネルギーを集めるイメージで写真に収めます。会場には小樽運河や横断歩道を渡る人など小樽で撮影し、和紙に印刷したおよそ40点を並べました。いずれも28日まで、22日は休館、観覧無料。20日23日の両日午前10時から正午に、大井戸さんと同版画でクリスマスカードを作る体験会、材料費1000円、両日参加が必要が開かれます。27日午後2時からは山岸さんによるトークイベント無料もあります。問い合わせ申し込みは市立小樽美術館電話0134-34-0035へ。次です。北海道高校野球連盟は来年夏の全国高校野球選手権大会、甲子園南北北海道大会から導入する新しいトーナメント形式を決め、尻べし管内の南大会小樽支部では代表枠が従来の1チームから3チームに増える見通しです。甲子園を目指すチャンスが広がる一方で、3回戦以降はこれまでの札幌市に加えて函館市も会場となるため、指導者からは遠征費や宿泊先確保などで学校や選手側の負担増を懸念する声も上がっています。支部予選の廃止と新形式の導入の背景には硬式野球部員数の減少があります。小樽支部では2017年まで2ブロックで争い、南大会の代表枠は2チームでした。ですが現在出場は10チーム程度に減少し、代表枠は1チームのみです。他支部では予選2勝で南大会出場が決まるケースもある中、小樽支部は予選で最大4勝が必要となるなど不公平感が指摘されていました。小樽支部では南大会出場50回を誇る北翔が支部代表の常連校として知られ、同じ私立校の小樽双葉や選手確保に苦労している公立校が支部代表となる例は多くないのが現状でした。新形式ではより多くのチームに代表枠獲得の可能性が広がることになります。一方で課題も少なくありません。第2ステージ以降の試合は札幌と函館で開催されるため、小樽支部のチームは遠征費や交通手段、宿泊先の確保など新たな負担が見込まれています。 次は、師走天平2025。ガラスの馬三種、コロリ愛らしく。小樽で置物作り最盛期。小樽市色内一のガラス製品販売店、大正ガラス館本店に隣接する創作ガラス工房2個で、来年の干支にちなんだ馬の置物作りが最盛期を迎えています。置物はガラス工芸作家林拓威さん38歳が6から10センチほどの手のひらサイズの3種類をデザイン。馬の姿を再現したもののほか、のんびりと過ごす正月をイメージして目を閉じて寝ていたり、縁起物のだるまをモチーフに赤色でコロッとした形をしていたりと愛らしい置物が並びます。1点ずつ20分ほどかけて成形し、1日最大40点を手作りしています。林さんは置物を見てほっとした気持ちや季節感を感じてほしい、楽しく明るい1年になればと話しています。次は取材メモから2025。日本遺産初の小樽単独認定。文化庁の日本遺産として北海道の心臓と呼ばれた町小樽が2月ついに認定された。悲願だった。一度は不認定の結果を受けたが、諦めず再申請し、官民一体となって取り組んだ努力と情熱の成果だ。官民組織小樽市日本遺産推進協議会会長の狭間俊也市長は関係者らと喜びを分かち合った。日本遺産は有形無形の文化財で、独自のストーリーを構成し観光振興に活用する2015年度に始まった制度だ。北海道の心臓は小樽運河や旧手宮鉄道施設など26件の文化財で構成し、2020年度の審査で落選。2021年度に新設された候補地域に選出されていた。今回、小樽が候補地域から日本遺産に昇格した一方、福岡県などで構成する古代日本の西の都は、制度導入以来初めて認定から除外され、候補地域に格下げとなった。文化庁は日本遺産のブランド力維持のため、認定は100件程度とする方針を堅持。認定から6年後とその3年後に活動状況を評価する継続審査を導入している。西の都の認定除外は、訪れた人がストーリーをどこまで認識、体感しているか不明瞭、住民の認知度が低いなどと評価されたためで、認定地域と候補地域を交代する仕組みは入れ替え戦とも称されている。北海道の心臓認定後、小樽の関係者は情報発信に力を注ぐ。若手会社員らで作る有志団体小樽ネクスト100実行委は、日本遺産周知を目的に募集した川柳をランタンに記し、国内外の観光客でにぎわう小樽雪明かりの道の関連イベントの中で展示 PR した。ご当地検定小樽案内人を実施する産官学の組織小樽観光大学校は、構成文化財をめぐる散策ガイドツアーを6月下旬に開始。市日本遺産推進協議会も観光関係者ら向けガイド研修を行ったほか、日本遺産のストーリーを伝えるガイドブックを作成した。とはいえ、市民に日本遺産は浸透しているだろうか。9月に市内で開かれた認定記念フォーラムの参加者アンケートでは、市民に知られていないなどの声が多く寄せられたという。小樽にとって日本遺産はこれで3つ目。すでに認定されていた北前船寄港地、丹鉄港の2つは、 複数の自治体にまたがるシリアル型だが、今回の北海道の新造は小樽単独で完結する初の地域型となった。独自の歴史的な価値が認められた証拠で、観光振興のため小樽ならではの魅力を前面に押し出せるほか、子どもたちの地域への誇りや愛着の醸成につなげられるだろう。日本遺産の認定はゴールではなくスタートと言われ、市民の認知度が低ければ小樽も候補地域に格下げされる可能性は否定できない。より広範な市民にどう働きかけるかが課題となっている。熊谷記者の取材メモから2025でした。次は京極からです。町が乱開発防止のため18日の定例町議会に提出した町内の民有地の山林 11.6 ヘクタールを1億1600万円で取得する議案は4対4の賛否同数で議長採決にもつれ込み、白票の可決となりました。議員からは町の開発抑止の姿勢を評価する一方、取得額が相場より高いとの批判もありました。町は5日全員協議会で初めて土地取得の意向を議員に説明し、議案提出が拙速などの指摘を受けました。これに対し町は、地価が今後高騰し所有者が他社に売却するリスクがあると強調。18日開会した定例町議会への提出を選びました。質疑では議論が深まっていないと町への批判が相次ぐ形となり、佐岡町長は本会議後、議会の判断を重く受け止めた上で土地の取得を進めていくと話しました。次は鴨江内からです。鴨江内中3年の柿村愛さんが第44回全国中学生人権作文コンテストでくっちゃん地区大会で最優秀賞、札幌地方大会で優秀賞の北海道新聞社賞を受賞し、15日表彰状の伝達式が鴨江内中で行われました。次はくっちゃんからです。中国系ホテル開発のスカイダイヤモンドグループは16日町平府地区でホテルを2027年12月にも開業すると明らかにしました。一室あたりの床面積は120平方メートル以上で、海外の富裕層がグループなどで利用することを想定しています。この会社がニセコ地域で開発を手掛けるのは初めてで、東京都内では2つのホテル建設を計画しているということです。次はつれづれアットマークくっちゃん支局です。ニセコ観光、次の牽引役は。ニセコ地域の国際リゾート化の先駆的存在と知られるくっちゃん町のアウトドア体験会社 NAC がニセコ東急グランヒラフを運営する東急グループの傘下に入った。1990年代から地域の魅力を世界に発信し、現在のニセコを形作った立役者、ロス・フィンドレー氏の社長勇退に地元で注目が集まった。ニセコ町の門司町長も、日本を代表するリゾートとして世界中の人にニセコ地域を知らしめたと称える。 NAC の買収、変わり続けるニセコがまた一つ転換期を迎えた。くっちゃんにスキー文化を伝えたオーストリアのレルヒ中佐や、平府地区開発の礎を築いた一人、旧サンモリッツリフト社の寺岡志郎社長、フィンドレー氏を含め、リゾートの発展には多くのカリスマが携わってきた。今後、地域のさらなる変化を牽引するリーダーは誰なのか。取材を通じて知識を深め、地域の未来像をいち早く伝えたい。岸記者のつれづれアットマークくっちゃん支局でした。これで19日金曜日の 小樽尻部市番を終わります。